こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログイマオト管理員、音楽チャートアナライザー K と申します。よろしくお願いします。2024年3月6日夕方6時台に録音をしております。221回目のポッドキャスト、通称ポッドチャートです。最後までよろしくお願いします。これを録音しております3月6日付のブログ今音、毎日更新してるんですけれども、この中で、前の週にビルボールジャパンのチャートの発表の際に起きた複数のミス、そしてその対応に対しての問題提起と改善案の提案というのを行いました。かなり厳しい見方と言われればそれまでなんですけれども、なんていうんですかね、盲目的言ったもいい方じゃないかもしれませんけれども、に信じるのではなくて、問題点があればきちんと、問題提起と改善提案というのを必ず行っていこうというのは自分のスタンスですので、その点はご理解いただければなというふうに思うんですが、実はそれを書いた後でですね、もう一つのミスというのが見えまして、というのも、2月28日付の公開分のソングチャートに、おけるですね、動画再生指標で、ここがですね、実は、後からですね、当初8位に入っていた TWICE の First Time という曲が外れまして、9位以下の曲がワンランクずつ、繰り上がっていたということが分かりました。いつの段階でこの訂正がかけられたのかはちょっと分かりかねる、つまりはアナウンスされてないから分からないですけれども、クリピアーズのビンバンバンボーン、前の週にこの指標が19位だった、ことでですね、今回改めて見てみると18位になっていたというところで、今回発覚したんですが、またビルボールジャパンはそのチャートの訂正の発表というものを、細かい部分ではあるのかもしれないんですけれども、行っていなかったのかなっていう疑問がすごく強く浮かんできます。チャート管理者として結構、アメリカのビルボードも実はかなり、問題があるとは思っているんですけれども、だからといってそれを真似する必要は全くないわけですし、ましてチャートディレクターを務める磯崎誠二さんによる、著書が発売されたばかりで、このチャートに対する、注目も集まってくるっていうタイミングでミスが続いているのみならず、改めてまたミスが発覚するということがちょっと気になっています。ラジオでチャートを発表するっていうことも提案をしてるんですが、それは要は外部の方に参加してもらうことによって、その客観的な目線、要するに外側の目線を増やすということによって、客観的な目線を、用意して、で自分たちを奮い立たせるってことが重要かなというふうに思っての提案でもあるので、ぜひビルボールジャパンの方々にはですね、改めてこうチャートについての責任というものを強く持ち合わせてほしいなということを強く願っております。こういうことを言うと何様って言われるかもしれませんし、結構チャートの分析する方の間では私が結構嫌われてるみたいな話も実は聞こえてくるんですね。なんですけれども、チャートに対してこう盲目的、あんまりこの表現良くないかもしれませんが、盲目的にこう支持をする、諸手を挙げて賛成するっていうのも違うと思ってまして、評価をすることと、それから問題には、これは良くないです、この方がいいですってことをきちんと伝えるっていうのは自分のスタンスですね。はい、もしかなりきついなと思ったらおっしゃっていただければ幸いです。今後もこういうスタンスで自分は臨んでいきますので、ぜひともご理解いただけますようよろしくお願いいたします。ではまずはアメリカ、それからグローバルのソングチャートを紹介していきます。日本時間3月5日火曜日に発表されました3月9日付アメリカビルボールソングチャート、Hot 100 からまずはトップ10紹介します。10位先週から3ランクダウン、テラスイフト、クルエルサマー。9位先週から3ランクダウン、シザ、スヌース。8位先週と変わらず、テイト・マクレイ、グリーディー。7位先週から2ランクアップ、ザック・ブライアン、フィーチャリング、ケイシー・マスグレイブス、I Remember Everything。6位初登場、シザ、サターン。5位先週から2ランクダウン、テリー・スウィムス、ルーズ・コントロール。4位先週から1ランクアップ、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングス。3位選手から1ランクダウン、ジャック・ハロー、ラビン・ノン・ミー。2位選手から2ランクアップ、イエイ、カニウスですね。今の名前、イエイです。アンタイ・ダラ・サイン、フィーチャリング、リッサ・キッド&プレイボーイ・カウティ、カーニバル。 そして1位は先週と変わらず2連覇達成です。ビヨンセ、テキサスホーデン。以上、3月9日付アメリカビルボードソングチャートホット100からトップ10お届けしました。というわけでビヨンセ、テキサスホーデン2連覇を達成しております。ストリーミング1割以上、ダウンロードは2割以上ダウンしているというのはちょっと気がかりなところなんですが、ラジオは7割以上アップしておりまして、この指標23位まで上昇してきているということです。ただその中にあってちょっと気になるところとしては、この曲カントリーソング、なんですけれども、そのカントリーソングチャート、カントリーエアプレイでは34位から38位に後退しているということなんですね。他のチャートは結構上がってきているのが多い、また、初登場してきているチャートもあってですね、それによってビヨンセがファレル・ウィリアムスと並んでですね、史上最多となる18のエアプレイチャートにエントリーを果たした歌手ということになったんですが、肝心の顔、カントリーアプレイの方では下がってきている、これはともすればカントリー、白人の、中高年層の支持が厚いっていうジャンル、今それはどんどん破れてはきているんですけれども、それがですね、ラジオ、特にラジオに関しても保守的と言われている部分がありまして、そこのラジオにおいてなかなかかかりにくくなっているという要因なのかなというふうに感じています。ここが打破されるかどうか注目をしていかなければいけないというふうに思っております。で、もう一つですね、シザー・サタン、こちらが6位に初登場を果たしています。ストリーミング、2500万、ダウンロード2000、ラジオ96万、ちょっとラジオは低いですけれども、もともとこの曲、2月23日リリースされているんですが、2月の初めに行われたグラミー賞、この中継内 CM で、この曲の一部が聴くことができたということで、いわば念願のリリースだったと言えると思います。これによってシザ10曲目のトップ10ヒットを獲得したということになります。で、今回ですね、アメリカのビルボードは、曲名に惑星が、の名前が含まれている作品のトップ10ヒットの一覧ですとか歌手の一覧というのをアップしますので、よかったらぜひチェックしてください。3月5日付のブログ今音の方でも、この翻訳を行っております。というわけで、まずはアメリカビルボードソングチャート3月9日付お届けしました。では続けてグローバルチャートに行きたいと思います。世界200以上のストリーミング、それから、ダウンロード使用サービスに限定なんですけれどもの、2指標からなるチャートとなります。ちなみにストリーミングには動画再生も含まれます。というわけで、まずはグローバル200のトップ5です。5位、シザー・サタン。4位、テリー・スイムス、ルーズ・コントロール。3位、イエーブ・カニウエスト、アンド・タイダラ・サインフィーチャリング・リッツ・ザ・キッド&プレイボーイ・カウティ、カーニバル。2位、ビヨンセ、テキサス・ホーデム。1位、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングスとなりました。続いて、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング・ウエストのトップ5です。5位、クリピナッツ、ブリン・バン・バン・ボーン。4位、テイラー・スイフト、クルエル・サマー。3位、テリー・スイムス、ルーズ・コントロール。2位、ビヨンセ、テキサス・ホーデム。1位、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングスとなりました。というわけで、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングス、グローバル200、グローバルエクスクルーディング・ウエスト、ともに3週目となるナンバーワンを獲得しております。で、この、ビューティフォー・シングスなんですけれども、グローバル200においてはストリーミング 12% アップ、ダウンロードは 148% の大幅アップ。一方、グローバルエクスクルーディング・ウエストではストリーミング 13% アップ、ダウンロードは 3% のアップということになっております。で、特に、グローバル200、すなわち、アメリカの部分を含むチャートにおけるダウンロードの増加は、実は複数バージョン今回リリースされているということが影響しているんですね。で、一方でグローバルエクスクルーディング・ウエストの方、つまりアメリカの方を含まない方ではダウンロードの方が本当、小幅な伸びにとどまっているということを考えると、ベンソン・ブーンの行った施策というものがいかにこうアメリカ向けの、ものであるかというのがよくわかると思います。ちなみに2月23日今回の集計期間初日にこの Beautiful Things に関してはアカペラバージョン、アコースティックバージョン、インストルメンタルバージョン、ピアノインストルメンタルバージョン、さらにはスローダウンバージョンやスピードアップバージョンという2つのミックスで、こちらもリリースされているということです。来週はこの反動が来るかもしれません。この点も注目をしていきたいというふうに思います。それからグローバルエクスクルーディング、 6位に、ルセラフィムイージーが上がってきました。前の週から41ランクアップです。このチャート2曲目のエントリーであるのみならず、今年1月にパーフェクトナイトが8位を記録しておりますので、最高位を更新したということになります。さらには、YG マーレイ Pleaser in the Moonlight、 こちらの方が11位から10位になっております。ボブ・マーリーの孫、ローリン・ヒルの息子にあたる彼の作品、ボブ・マーリーの関連映画がアメリカでヒットしているってことも影響しているというふうに思われます。ちなみになんですけれども、最新のチャートにおきまして、グローバル200の方でクリピナッツプリンバンバンボーンが13位から14位にワンランク後退をしています。ただ次週は上昇する可能性が考えられます。まあ、この点は後ほどお伝えします。というわけで以上、3月9日付グローバルチャートのトップ5についてお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。3月6日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10、まずは紹介します。10位選手から2ランクダウンスパイエアオレンジ、9位選手から16ランクのアップバウンディタイムパラドックス、8位選手から2ランクダウンアドショー、7位選手から2ランクダウン夜遊びアイドル、6位選手から1ランクアップ思いの丈一億光年、5位選手から2ランクダウン月晩餐歌、4位初登場 80s not ok、 3位初登場 NCT wish wish、 2位初登場 SK48 愛のホログラム、1位は先週と変わらず6連覇達成です、クリピナッツブリンバンバンボーン。以上、3月6日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけで、クリピナッツブリンバンバンボーン6連覇達成をしております。こちらに関しましてはですね、実はこれを録音している段階でまだビルボールジャパンの記事が出ていないということで、記事に関してはですね、3月7日付以降のブログ今音の方で、紹介をしていきたいというふうに思います。一つ気になる点として、今日冒頭でもお伝えしたんですけれども、動画再生指標が今回、100位未満300位圏内なんで加点はされてるんですけれども急落しているという状況なんですね。で、前週18位だったんですが、これどの動画が該当してるかがちょっと見当たらなかったんですよ。おそらくこれ単純に計算ミスといいますか、なんか何かの事情でこれがカウントされているのかなというふうに思っています。ただし、今回の集計期間の、最終日の夜ですかねに、この曲のビンバンバンボーンのですね、タイアップ先であるテレビアニメマッシュルとのコラボミュージックビデオが出ました。でこれがですね、一気に再生回数伸ばしているということで、来週は動画再生指標、それから、さることながらグローバルチャートにおいてもストリーミング指標を伸ばす可能性が考えられます。グローバルチャートにおいては未だにグローバル200トップ10入りしていないので、そこがどうなるか、さらにグローバルエクスクルーディングスの方、で初のトップになるか、こちらの方にも注目をしていきたいというふうに思います。で2位から4位に関しましては、フィジカルセールスの、1位3位2位が入っています。で、まずはフィジカルセールス一番強かったのが SKE48 愛のホログラムなんですけれども、その次に強かったのが 80s の Not OK なんですね。SKE48 が39万9984枚、Not OK が、30万7329枚だったんですが、総合ではですね、9万3186枚を売り上げた NCT Wish の Wish が、80s の統計に勝っているという状況です。これについても後日またお伝えをしていきたいなというふうに思っております。ただ、いずれの曲もですね、実は、所有指標が強い一方で接触指標が強くないという状況となっているので、急落の可能性は考えられます。特に、ストリーミング指標を SKE48 の愛のホログラム、それから、NCT Wish の Wish、 こちらが確定されていないんですね。 なので、ここがどうなっていくのかちょっと注視をしていきたいというふうに思います。それからバウンディタイムパラドックス、こちらが9位に上がってきました。この曲では初のトップ10入りであるのみならずトップ20入りも実は初めてということなんですが、これが上がってきたのはやはり動画、それからラジオが上がってきている、それからフィジカルが、リリースされて初加算されたということもそうですし、ストリーミングが徐々に上がってきていまして、でこちらもですね、前週最高位だった21位から大きく上がりまして11位になっているということも影響しているというふうに考えられます。でこれに関してはですね、デジタルリリースはかなり先だったんですけれども、映画、ドラえもんですね、この、主題歌になっている、で今回の集計期間中に、3月1日を迎えまして、この日に公開されたということも影響しているというふうに考えられます。ドラえもんに関しては例えば100億ヒットになるかどうかというのはちょっと分かりかねる状況ではあるんですけれども、今回地道に上がってきているっていうのはちょっと非常にアニメ主題歌の中でもちょっと異例かもしれません。ちょっと面白い状況になってきているので、この曲についてもまた追いかけていきたいなというふうに思っております。さて来週のことをちょっとお話をするんですけれども、来週がですねフィジカルセールスに強い作品が、3作品登場をします。今回も、フィジカルセールス強い作品3つ、上位3つが、総合2位から4位に入ったんですが、次回はですねまず、イコールラブ、呪って呪って、それからセクシーゾーン、パズルが、リリースされます。で実は前作の、売り上げからすればイコールラブの方が256,835枚、セクシーゾーンが203,299枚となっているんですが、3月5日付のオリコンのデイリーシングルランキング、こちらの方を見ると実はセクシーゾーンの方が、6万枚近く勝っているという状況です。中島健人さんのいた際のラストシングルということにもなるので、それも影響しているかもしれませんし、もしくは、強力なライバルがいるということが、購買の方につながっているのかなというふうにも考えております。もちろんオリコンと、ビルボールジャパンの元となるサウンドスキャンデータは異なりますので、どうなっていくのか注視していかなければいけないんですが、ちなみにビルボールジャパンの方の速報値は明日、明日と言いますか、これを録音している次の日3月7日の木曜日に発表されます。で、実はオリコンには反映されないんですけれども 2B オフィシャルショップのみで販売されている、ナンバーアイのゴートで、こちらの方も次週フィジカルセールス初加算となるんですが、この売り上げが正直わからないですね。速報値が出ない限りはデビュー曲になりますんでどうなるかといったところです。ですので、果たして売り上げどのくらいになるかをちょっと注視していきたいなというふうに思っております。ちなみになんですけれども 2B のオフィシャルストアから登場、リリースされた IMP の、デビューフィジカルシングルのクルージンなんですけれども、昨年11月15日公開分で98,780枚のフィジカルセールスを獲得しております。で元 King&Prince の3人からなるユニットですので、おそらく10万枚は超えるだろうなとは思うんですが、ちょっと未知数とも言えますので、動向はちょっと気になるところです。で、実は今回の集計期間中、要は3月6日公開分の集計期間中の6日目にですね、Venue101 という NHK 総合の番組で初めて、このゴートが披露されたということもあってか、チャートを上昇してきています。毎週46位だったのが32位に上がってきています。で、おそらくこの、デジタルの方で上がってきている、あとラジオも加点されたということもありまして、これが来週、フィジカルとデジタルの相まってどうなっていくのか、の方にもちょっと注目をしたいなというふうに思っております。というわけで、以上、3月6日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。ビルボールジャパンの記事が、ちょっと今週も、録音段階で出ていなかったので、ビルボールジャパンの体制が早く、改善といいますか、良くなることを願っております。 というわけで以上ビルボードトップヒッツポッドキャスト通称ポッドチャートのポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手はKでした。また次回お会いしましょう。さようなら。